イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい。
ということで、月が変わりまして6月でございます。
はい、あっという間に年も半ばですね。
そうですね。
はい。
この6月が終わると、2020年も半年が終わるということになります。
はい。
じわじわと焦りを感じる今日この頃ですが。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
ちっとも痩せてこないな。コロナ太りのせいでしょうか。
まあそうですね。いろいろ食べるし、まあ、運動できませんからね、なかなかね。
コロナ太りというほど、私コロナの影響を受けてないんですけど。
日々の生活がですか。
はい。
行動が。
なんならコロナ前より今の方が忙しかったりしてて。
なるほど。
監督が暇になった分、比重がザ・ダダコバンドに傾いてしまっていて、
はい、
他のお仕事がね、
はい、
少なくなってるじゃないですか、だから私がなんか忙しくなってるってというね、はい、ちょっと世間からずれた感じの私イネコでございます。
私はね、近況を報告しますと、
はい、
まだまだ仕事があります
ありません。
ありません。あと1ヶ月ぐらいないかもしれません。
困りましたよね。
そうですね。
まあ、だからといってなんとなく、こう再開するにも、レジャー関係は特にですけども、なんか始めたものの人来てほしいのか、あんまり来てもらっても怖いんだか、微妙な感じですか。
まあそうですね、まあ、観光地にしても再開やっとできました、
はい、
ね、ね、来てほしいんだけど、
そ
んなにたくさん来られてもちょっと不安みたいなね、
だからお金だけ払って人来なければいいのにぐらいな感じですか。
それじゃダメじゃんね、
そんな感じですかね、
ま
あまあまあまあ、テレビが面白くないのよ。
もう全く面白くないのと、
はい、
もう大昔にねやってたテレビを再編集とか言ってね、
はいはい、
ま、
それはいいんです。
いいですか。
大昔にやってた番組、先週末ですか、愛してると言ってくれ、
ありましたね、ありましたね。昔見ましたよ、多分。
もうリアルタイムに見てた頃は、もう毎週楽しみにしてましたよ、改めて見てみて、あの時代、まあ、25年前だそうですが、あの時代はこういう女性が流行りだったんだな、なんかこうグイグイな感じ、
グイグイな感じね。
もうドストレートにグイグイ来る感じの女性、あの東京ラブストーリーの子もそうですよね、
はいはい、そうですね。
なんかああいう感じの子が流行りだったんだなっていうのが分かります、なんか時代とともに、その恋愛の形もですね、なんか違っていくような感じしませんか。
そうですね。もう壁ドンは古いですか。
壁ドン、そうですね、言葉は古いですけど、
はい、
永遠のテーマですかね。まあそんなこんなで今日は恋バナなんかもしていきたいと思います。さて6月第1週、今週の1曲目はアルバムワンデーより好きと
言えなくて。
好きと言えなくて、でも好きだと言われたい。好きと言えなくて、あなたの顔色が気になる。好きと言いたくない、あなたから言われたいの。好きと言いたくない、私からは言いたくない。悔しくなって悲しくなって、素直になれない。好きと言えなくて、意地ばかり張ってしまう。わかっているくせに 時間だけが過ぎてゆく。さて、1990年代のトレンディードラマですか、
はい、
を見てて、
うん、
ああグイグイ行く女性が流行りだったんだな。今はどうだろうと思ったら、草食男子という言葉が生まれてからだいぶ経ちますけども、
そうですね、
だんだんだんだん年々年々年年男性がめめしくなっている気がします。
めめしくですか、
なんかこう中性的な、
うん、
で愛してると言ってくれ、
はい、
というドラマの主演を演じているのが豊川悦司さん、
はい、
通称豊悦、
豊悦ね、
当時そんなにこう魅力を私は理解してませんでしたけど、
はい、
まあ、先週末再放送を改めて見て、まあ、なんてセクシーな男性なんざんしょ。
セクシー、どういうとこがセクシーなんですか。
これは私がよくドラマを見るときに実況をやっているガルちゃんでも盛り上がってました、
はい、ガルちゃんね、
ガルズチャンネルの掲示板、
はい、
でも豊悦、
はい、
男の色気ダダ漏れみたいな感じ。
ダダ漏れなんだ。
男性にはわからないと思いますけれど、
うん、
女性から見たら、はい、あれは男の色気です。
あ、色気ですか。
はい。黙ってても醸し出てくる優しさ、うん、色気、
はい、
いいですね、豊悦。
まさかあなたの言葉から豊悦という言葉が出てくるとは。
現在の豊悦様は、なんかちょっとワイルドな感じになられてますけれど、
はい、
なんとも影のあるあの役所がですね、
ええ、
似合ってましたね。
うん、
で、まあそんなこうね、男の色気を醸し出している昭和から平成にかけて、そして平成がだんだん進むにつれて、男性は草食男子となり、
はい、
もはやもう何なんでしょうか。男の色気っていうのは男の人にあるんですか。
男に聞かれてもね、ちょっと難しいですね。
だ
い
たいこう流行り の、
うん、
俳優さん見てても、
はい、
同じような当時豊悦、
うん、
35歳だそうです、当時ね。
35歳、うん、
35歳にしては大人に見えるんですが、
ええ、
ここ最近の30代前半の俳優さんと思った時に、
はい
はい、男性ね、
うんうん、
だって子供だもん、まだ。
そうね、
なんか幼稚、
幼稚、
それですよ。
あ、それ
私が恋愛から遠のいた理由、
うん、ああなるほどね。
私男性に中性的な可愛さ、
うん、
とか全然求めてない
の。なんならおじいちゃん。
おじいちゃんというか、やっぱり男性は頼りがいがあってほしい、
うん、
ま、守ってくれる存在であってほしい、まあ、昔のディズニーのプリンセスみたい
な
つもりで自分がいて、
はい、ね、
王子様というといつも子を先回りして助けてくれるみたいな感じの人が理想なのに、
はい、
なんか可愛い男性が増えちゃって、
うん、
だから全部が息子さんにしか見えない。
息子さん、
どなたかの息子さん。
いい子なんだけどね。
いい子なんだけど、いい青年ねって言いながら、
うん、
どなたかの息子さんにしか見えてなくて、
ええ、
それで私恋愛から遠のいてるんだなと。
なるほどね、うん、
だから昔はその大人な男性に、
うん、
好きと言えなくてっていう気持ちがあったんですけど、
はい、
好きと言える人がいなくてっていう気持ちに今変わってきています。
そういう曲に好きと
言える人がいなくて、
長いよ。監督と一緒、
キフリンココーナー。BGM 間違えちゃった。
BGM に合わせてトークしております。
ということで今週はちょっと恋バナに話を持っていこうと。
おお、恋バナね。
それがね、
うん、
私、
うん、
初恋を思い出したのよ、このコロナ禍の最中に。
本当忙しかったんじゃないの。
忙しかったんですけど、
うん、
もう忘れてしまって、 思い出そうと思ってもずっと思い出せないでいた事柄があるんです、
うんうん、
それをなんかふっと
思い出したんだ、
このコロナ禍の最中に
最中に
それは、うん、キャンディーとチョコボンボンティ
ー。キャンディーとチョコボンボン、何歳ぐらいの時の話ですか？
小学校の5年生、6年生ぐらい、うん、
まあ早くはないですよね、うん、まあまあまあ5、6年だとね。
そうですか、
うん、はい、
まああなたの涙をこのポケットのキャンディーと取り替えっこしようみたいな、う
ん、バカなの？それ小学校5、6年生が言う？
君の涙と僕のポケットのキャンディーを取り替えっこしよう。
それ誰だよ？ドイツのドイツだよ。何だよ。
キャンディーとチョコボンボンっていう少女漫画に
出てくる
セリフなんですよ。
なんだなんだ、あ、漫画の世界ですか？
はいはい
はいはい、
私
びっくりしたわ。
あの読書はしてたんですけど、うん、いわゆる漫画本、あの幼少期の絵本じゃなくて、うん、漫画本って縁がずっとなくて、
うん、
でも小学校の5、6年生高学年になってくると、あの週刊とか月刊のコミック雑誌をみんなが読み始めたりとかして、はい、漫画の話題ってなるじゃないですか、はい、それに どの話にも全くついていけないいけてない子だったんですが、はい、ある時、うん、お小遣いで本屋さんに行って、うん、はい、いつもだったら星新一の本を探すんだけど
星新一、
はい、文庫本ね、はい、を探すんだけど、なんか私もちょっとコミック読んでみようかな、はい、と思っていっぱいあるあまたの単行本ですけど、うん、
はい、
漫画本の中から選んで取った最初の一冊目が、はい、キャンディーとチョコボンボン。そのタイトルがずっと思い出せなかったんです。で内容も全然覚えてなくて、うんうん、ただその中に出てくる子に私は恋をしたなって、
はいはい、
どんな人だったんだろうって思い出そうと思ってもタイトルも思い出せなくて、
はい、まあいいですよ、まあ、続けてください、
ね、うんうんうん、でそのコロナ禍の最中に、うん、キャンディーとチョコボンボンって出てきた。
急に思い出したんですか？
急に思い出した、
うんうん、
そうで検索かけてあらすじ読んでみたら、はい、そうそうこういう話と思って。
今のネット社会って便利ですね。
はい、
うん、タイトルさえ思い出せれば。
ちょっと世の中がこう普通になってきたら私その漫画本買いに行きます。
でこれ何の話でしたっけ？
恋の話です。
ですよね、はいはい、初恋が小学校5、6年生、うん、まあ5年生としましょうかね、はいはい、5年生だと、
うん
うん、で相手は
名前忘れちゃった。
っていうか現実の人間じゃない。
君の涙と僕のポケットのキャンディーを取り替えっこしよう。泣き虫な主人公、うん、ブーブースーだったと思うんだけど、
うん、
主人公に、うん、突如現れる王子様的な存在です、う
ん、それ人間じゃないですよね。
人間ですよ。
もうその世界じゃないですか。
二次元の中では人間です。
それを初恋という
恋ですよ。もうときめいちゃって何回も読み返しちゃった。
違う違う、それね、その言葉にやられたんじゃなくて、
まあストーリー性もですけど、
うんうん、
何かというとこう優しくしてくれる人なんですよ、
うん、
で同じ作者だったかと思うんですけれども、
はい、
その後もう一冊買ったんですよ、うん、それの漫画のタイトルもずっと思い出せなくて、
はい、
ルージュっていう言葉がついてたような、はい、でこうルージュとなんとかルージュはなんとか、
うん、
思い当たる言葉を入れて検索したけどヒットしなくって、
はい、
ずっと何年と過ぎてたんですけど、
うん、
ルージュは最後にっていうタイトル
思い出したのね。
そう、でそれまあなんかもういろいろあるんだけど、
うん、
ストーリーがいろいろあるんだけれども最終的にその好きな王子様にこう、
はい、
メイクをするんだけれど、うん、そのメイクをした後にチューされちゃう、
はい、
でルージュは最後にしとけばよかったのにみたいな。
ああそういうことなのね。なんか俺もうでもひとね、ひとしきり終わって、はい、最後にルージュ塗って帰んのかと思った。
違うんだ。そんな冷めた話は少女漫画ですから。
ああそうかそうかそうか。
でも最近の少女漫画は私も漫画をよく知らないんですけれども、うん、なんかこうアニメになってるものとか見てても、はい、もう一段こう混ぜた感じのが多いんだよね。
うんうん、
だけどあの頃あの漫画は2冊ですけど、はい、後にも先にも単行本で漫画本買ったのはその2冊だけなんです、うん、はい、だから比べようがないんですけど、はい、私にとっては恋愛バイブルになって
まだ売ってますかね
売ってるかな、なんか一応検索したらちゃんと出てきたんだけどな、
まあ、名作
もしかしたらアマゾンとか、うんうん、では売ってるかもしれない、
高くなったかもしれない名作なら。
どうなんでしょう、うん、その漫画事情が詳しくないんで、はい、名作なのか、うん、有名な作家なのか、うん、っていうのもちょっと区別がつかないんですけど、
はい
はい、
まあ、どうでもいいんですけど、うん、人間じゃないんですよね、
人間ですよ、二次元のねタヌキとかクマちゃんじゃないです、うん、人間でしたよ、
う
ん、
珍しく恋愛話って言うからもうね俺楽しみでしょうがなかったんだけど
そうですか、
うん、でもさ、はい、なんだっけ、君の涙と俺の、
キャンディ
ー、アメちゃんとちょっと取り替えようぜみたいな話でしょ。
そう、
まあ言い方の問題だけどちょっとロマンティックじゃないですか、珍しくロマンティックダメだよね。
だから3次元の男の人は、うん、ロマンティックが似合う風情の人がいないじゃないですか例えばだけど、うん、宝塚とか見に行って、うん、まあ、男性役で女性がやってることですけども、はい、まあ、似合うんですよ、わかります、キザなセリフが似合う、
はいはいはい、
で二次元もそうです、
うん、
男の子のセリフは似合うんですけど三次元の男はダメよまず心根を変えてくれなきゃダメよ。
まあそうね、まあ適当に言ってもねバレちゃいますからね、
うんうん、
それあなたらしくないってことになっちゃうからね。
なんかこう、まあ、自分を持ってない人は嫌ですけど、うん、自分を持ってる人の方がいいですけど、うん、自分中心な男だばっかりだもん、特に日本人
さすが外国の血が入ってらっしゃる
だからやっぱりこうレディーファースト的なところが欲しいなと思うんだけれど、ね、うん、
けれど、
うん、まあ、ドラマに関して言うならば、うん、その逃げ恥ですか、
はいはい、
逃げるは恥だが、
逃げるは恥だが悪くない
役に立つ
役に立つ、うん、
とか、
はい、
ついこの間、うん、佐藤健さんがやっていた、
はい、
恋は続くよどこまでも、
うん、
とか、
はい、
なんか青いもんね。
まあ映像ちょっと見ましたけれどなんか全然見る気しなくて、
言ってみるならばなんだろう、その君の涙と僕のキャンディーを取り返しておくれっていう次元ですよ、
うん、あそういう次元
なんだね、なんかそういう次元から出してない感じ、
はいは
い、だけど、まあ、豊越を見て思ったんですけども、うんうん、感能的だもんね、大人のドラマ、
感能的、
感能的ですよあ、愛には性もつきものなんだなっていうことが、うん、なんかこうロマン、そこがロマンチックに書かれていて、うん、なんかいやらしくないし、
いやらしくないし、
うん、あなんかキュンとくるなっていう次元が大人次元だなと思って、うんうんうん、なんかこう低年齢化してるのかな、綺麗ごとにどんどんなって聞きすぎたのかなって、
はい、
ちょっと思ったりなんかして、
うん、
どうですか監督はさ、
うん、
私のこと二次元でバカにしてるかもしれないけど、うん、理想の女性像は足ハの字にしてキャーだよそんな女いるかよ
いないね
キャーみたい
いたら紹介してください
何の話って思う人には話蒸し返しておきますけど、うん、監督の理想のタイプは、う なんかボウリング場に遊びに行ったりとかして、うんうん、なんか全然あのストライクとかも出せなくて、うんうん、なんかだから男性優位ですね、
はいはい、
監督の方がいいスコアを叩き出す、うんうん、そして女性の方は大したスコアを叩き出せなくてボール転がす時にちょっとこけちゃってキャッてハの字にしゃがんじゃうみたいなそういう女の子が好きだそうですはぁみたいな
お前ボウリング得意だよね。
私もボウリングとか勝負ごとは勝てない気がするないからスマートに負けてくれる男性が好きだそこそこいい勝負してやっぱ犬子にはかなわないなぐらいの人が好き
めんどくさいな
監督の方がめんどくさいよキャーとか言うんだよいないよそんなのアニメにはいるかも最近の
最近の
なんかほらねコスチューム着てさ、うん
はい
うん、赤い子青い子緑の子とかいてその中の赤い子が、うん、なんかキャッとか言ってそうだもんダメだこりゃそれでは感動的な恋愛の歌をお届けしましょう。アルバムオーバーチュアより唇の魔力。
タワラドビルのイルミネーション潮風に打たれて二人東京ベイの暗いベンチ重なり合ってシルエット寂しさ紛らす男の腕には優しさの鍵を手にした女の涙唇の魔力唇の誘い心以外に求め合うのは不思議な感触のり
恋つづ、コーヒーは続くよどこまでも、
はい、
の佐藤健さんがやった役、
うん、
はなんかこう俺様的な感じのセリフが多かったんですけども、うんうん勘違いしないでいただきたいんですけどそういう威圧的なところが受けたのではなく、
はい、
そんなこと言いながら、うん、いつも助けてくれるっていうね
なるほどね
そんな口が悪いんだけれども、うん、なんだかんだ言って一番優しくて、うん、守ってくれるというところが受けたんですよそこ男性諸君勘違いしないように
唇に魔力唇に心以外に奪い合うのは熱く燃え盛るリ
ーズお届けしました曲はオーバーチュアより唇の魔力でした。
はいということであとも言う間にエンディングのトークになってきましたけれども、
はい、
はい、あのなくし物、
はい、
ね、
うん、
します？
なくし物、
うん、
あんまりしないですよ。
俺ね、多分ね、
うん、
小学生の頃から、
うん、
こうあの通知表に書かれたタイプね、うん、
落とし物、なくし物、忘れ物、
そう、書かれてて、うん、ハンカチ忘れるとかね、よく言われたもんですけど、
うん、
それでもまあ大事なものね、
うん、
なくすとやっぱりしんどいね。
しんどいよ。お財布なくしたり携帯なくしたり、
あ、全部やったことあります、うんまあ、まあ変な話お金大事ですよ、はい、
うん、
お金は大事、うん、もう100円でも10円でも大事なんですが、
うん、
まあ、ある意味働いたら同じ100円って得られるじゃないですか。同じ価値のあるもの、
まあそうですね、
うん、だけど自分の思い出の強いものこれじゃなきゃいけないっていうものを買った時、
うん、
同じ金額を出しても同じものを買えない。
あ、それはありますね。例えば私の大好きなぬいぐるみも、うん、
はい、
同じものじゃないんですよ。みんな顔が違います。
顔違うか、
はい、 そういうことですよね。
まあ、私は全部一緒に見えるんだけど、まあそういうことにしておきましょう。
はい、
でこの間ね、うん、練習していましてね、
は
い、まあサックスを私吹いておりまして、よくわからない人のために説明しておきますけど、
はい、
まあ息で鳴らす楽器で、こう足と言われる、まあ、植物の、を削ったものがこう振動して音が鳴るんですよね。リード楽器と言われるクラリネットとかと一緒ですかね、サックスってね、
はいはい、
それを止める金具っていうのなんですよ。
リードを止める金具、
うん、
ね、サックス本体に、
はい、
こうカチャってはめるネック、ネックにつけるリード、
はい、
リードをネックにはめる、
はい、マウスピースね、
はい、
うん、マウスピースと一緒にリードをこう固定する部品ね、
はい、部品、
金属の部品なんですけれども、
はい、
これを練習中に車の中でなくしました。
ほんとね、
うん、車の中で、いや、あったんですよ、
ね、まあ、止めてあったんですよ、
止めてあった、はい、一回外して別のリードをくっつけようと思って、
うん、
さあくっつけようかと思ったら、そのリガチャーと言われる金属がないわけですよ。
ないないない、
車からは一本も降りてないのよ。
車の中で、
はい、
車内をスタジオに見立てての練習です。
そうです、
はい、
でそんなに小さくもないのよ。だしパタッと折れてね、薄くなったりするようなものでもなく、
そうね、私の手でいう OK マークぐらいですか。
そうですね、
はい、
そのまあ四面体っていうんですかね、
はい、
それがゴロゴロってどっか行ったんだと思います。
うん、
これがなくてね、でまた監督の車はねゴミ箱のようになってるんじゃないかとね、
うん、
こうリスナーの方ね、
はい、
想像してらっしゃると思いますけど、うん、俺このねコロナ騒ぎで、
はい、
まあ断捨離のことはね言いました、はい、部屋に基地を作ったことも言いました、
はい、
車の中も掃除したね、綺麗に。
車の中ね、本当に何が後部座席に転がってるのやら、怖くて後ろ見たくないわっていう状態だったんですけど、
はい、
徐々に綺麗になって整理整頓されてました。
そう、はい、ゴミも全部捨てて、
はい、
ね、掃除機もかけて、
うん、
除菌もして窓も拭いて、
うん、
まあ、気持ちよくね、
うん、
この生活しようと思って、
うん、
と思ってて矢先ですわ。
矢先もう綺麗に片付けて、
うん、
車の中でそりゃスタジオのようにこういい音で、
はい、
練習できるぞ。
そう、その中でゴロってやっちゃったわけですよ。
で
その日の練習は飛びました。
ないない、最初なんかこうゴソゴソされていて、
うん、
なんか探してるのかなって思ってて、
うん、
それが長引いておられたのでいい加減私全部セッティング終わってたんですけど、うん、何か探し物ですかって聞いたらうーんって何をっておっしゃらない、うーんって言いながら
ゴソゴソゴソゴソあっち見たりこっち見たり、
何をって言えば私の目でもそれを探せるのに、
うん、
何探してんの、うん、そのやり取り、
うん、
監督はもう探すのに必死ですから、
はい、
お気づきになられてなかったかもしれませんが、
うん、
3度ぐらいありましてねもうものの15分ぐらい軽く過ぎて、
はい、
いい加減に見つかってないみたいだから、
うん、
じゃあ一回全部こうセッティングしましたので、
うんうん、
全部片付けましょうか、
はい、
私コードいっぱいつながってるんですけども、
はい、
全部外してきれいに巻き巻きして、
うん、
ケースに入れて楽器も全部ケースにしまって、うん、そのついでに私のものに引っかかってないかも全部確認して、
はい、
何もかもしまって、フルフラットに椅子を倒してた部分も全部直して、
うん、
でこれでどうだ探してみてくださいところで何がないんですかって聞いた時に初めて、
うん、
その部品パーツのことリガチャっておっしゃいますけど、
はい
はい、リガチャがない、持ってきてた？
いや持ってきてた。でね、
はい、
まあ、どれだけ大事かと言いますと、
うん、
まあ、サックスはね人によって出す音が違うんですよ、
はい、
いろんなパーツをね厳選していくことで、
うん、
もう10年はかけてやっと見つけたやつなんですよ。何個も何個も試して買ってはね、
いろんな種類のリガチャがあって、うん、
買っては失敗して買っては失敗して、
はい、
その中で同じものも何個か持ってるんですけど、
うん、
その中で一番気に入ってたやつなん
だ。これだといい音が出るぞっていう、
そう、太くて、
はい、
ふわって感じ、汽笛な感じね、
はいはいはいはい、
そういうね船のゴーっていうね いやもうこれだけつけてたら安心だぞというものをなくしちゃったわけですよ。
替えが効かないんですよこういうのってね。
そんな高くないんですよ、うん、で1万円もしないんですよ、5、6千なんですよ。
でも微妙な差が、はい、こういろいろの違いになるので本当に気に入ってるものって替えが効かないんですよ、
はい、
効
かないんですよ、うん、同じものは二度とない。それをなくしたこのショックね、はい、
うんうんうん、うん、もうねしょんぼりしてたもんしょんぼりしながら、こうもうしょうがない今日はもう練習できなくなっちゃって、うん、まあね、止まらリードが止まらなきゃもう音になりませんから、はいはい、練習できなくなっちゃった、うん、で探すついでと言いながら私も片付けちゃった、うん、でも今日の練習はなしですねってなって、うん、そこで旗と、うん、ごめんなさい
ごめんなさい
ごめんなさい来るの遅
いやあのね、まあ、申し訳ないなって気持ち、うん、で、まあ、とにかく、まあ、このねコロナでね、まあ、いろいろ忙しくして、逆に忙しくしてたのは知ってたので、うん、わざわざ、ね、うん、練習の時間を設けていただいて、しかもそれをね、はい、よりにもよって、はい、まあ、忘れ物するとかなくし物をするとか物が足りないっていうことでね、はいはいはい、ご迷惑をおかけすることのね非常に心苦しいっていうね、はいはいはい、
うんうん、もうそもそもだって嫌な予感ありましたもんね、うん、リガチャが亡くなる前にサックスケースのポケットがファスナー開いていて、うん、中のものごっそりないって。
そう、あのね、その時ね、あのリードも忘れたんですあのチューニングメーターも忘れて、いろんなものを一式ね、はいはい、お掃除しすぎて中から出しちゃってたんですね。まあ、でなんとなくね、車を走らせて練習に向かう間、後ろを振り返ってはなんかないなってなんかスースー感じてたんだね、うん、
まあそんなね、はい、こんなで練習が一回飛んでしまった、はい、まあいいんですよ別に、もうずっと毎日毎日にね、車の中とか外、うん、お外とかで練習してきて、うん、まあ1日ぐらいできなくても、うん、それは全然構わないんです。で練習の間に撮りためた映像とかもあるんで、はい、そういうのをこう皆さんにね公開できたらいいかなと思って見たりしてたんで、はい、やることは他にもいっぱいあるんで、うん、全然いいんですけど、その後半日もしょんぼりしちゃって、かわいそうなくらいしょんぼりしちゃって、そのかわいそうなのにそれでいて申し訳ないと思うのか、私に何度もごめんねあんな監督見たの初めてですよ
いやいやいや、ね、
今までいろんなものなくしたり忘れたり、うん、落としたり、はい、まあ、散々でしたけど、うん、今回に限っては本当にかわいそうだった早く出てくるといいね、車の中に絶対あるからね。
そう、探してるの、あるから何回か探してるの、
うんうん、
でまあもうしょうがないんで、うん、あの替えも持ってるんですが、新しくネットでピッポッパってこうやってね、うん、はいはい、注文しました、うんうん、もう1日2日で来ました
来ました
来ました、
うん、
なんかよくねで思ったんです、
はいはい、
こだわりが強すぎるって、
はい、
耳も頭もおかしくなってると。
あ、なるほどね。
たまにはね、そのいろんなことに通用するはずです、うん、こだわりすぎちゃって他が見えなくなっちゃう、
うんうんうん、
で神様がね、うん、神隠し、
神隠しして、
ね、こうやってしてもう買うしかない、うん、他のものを代用するしかない状況に持っていて、お前は間違えてたんだぞって、
もう少し視野を広げてくれ、
そうそうそう、
もっと素晴らしいものが世の中にはあるんだよ、
そう
っていうことですかね。
ここは私このコロナの時間に学んだ一番の重要なことです
ということで、皆様もお気に入りのものがあったら一回なくしてみましょう。違うか
違うな、それは違うな、無駄はいけません。
それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は私稲子と
T 健二です。
それではまた来週。
さよなら。